田家 IR セミナー。この番組は証券コード9872東証スタンダード市場上場北経の IR 活動の一環としてお送りします。お話は北経株式会社経営企画部部長高島俊春さんです。この番組は11月11日に福岡で開催した企業 IR& 個人投資家応援イベントを収録したものです。
北経株式会社の高島でございます。会社名は北経株式会社でございます。本社はですね、大阪のですね、御堂筋線の本町のにあります。事業内容としましては、新建材住宅設備機等の商品販売、それに伴う工事を行う施工付き販売でございます。資本金は22億円ほど、従業員は一昨年の2022年11月期374名でございました。次に遠隔についてなんですが、1959年、創業者北村圭一が大阪市西淀川区に北村圭商事株式会社を設立しました。現在の会社名はですね、社名はですね、創業者に由来をしております。1969年にですね、本店を大阪市中央区南本町、現在地に移しておりまして、1983年11月に称号を現在の北経株式会社に変更しております。そしてですね、1978年にプライベートブランド商品の開発販売を開始しまして、今年で45年目ということになります。今年の4月なんですけれども、東京証券取引所の市場区分の再編に伴いまして、同社はスタンダード市場を選択いたしました。そして今年の4月なんですけども、福岡市の、有限会社古河文化河原工業所の株式を全株取得しまして、子会社化いたしました。続きまして、当社の事業所ネットワークについてですが、本日現在ということで、営業拠点は本社内の営業部門を含め仙台から鹿児島まで27箇所ですが、来期2024年11月期の期初、2023年11月21日からなんで、あと10日ほどなんですけれども、期初よりですね、鹿児島出張所をですね、鹿児島営業所に昇格させ、大阪中央営業所を2つの営業所に再編、それから、長野県の松本市に松本出張所をですね、開設いたします。そうしますと国内拠点数は29箇所ということでございます。そして、新たにですね、本社内の営業部門にですね、営業部門のうち営業推進部というのがあるんですが、その中に CN 事業推進課を新設いたします。CN 事業推進課というのはカーボンニュートラルということで、皆さんどこかで、お聞きになったところがあるかと思いますが、そういった事業を推進していこうということで立ち上げました。それとして、それから海外拠点としましては、ベトナムのホーチミンの方に駐在員事務所がございまして、今もですね、市場調査を続けております。当社の取扱商品なんですが、一つ目が施工付き販売です。外壁工事、重設工事、太陽光発電システムなどがございます。二つ目がですね、住宅設備機器です。システムキッチン、ユニットバス、太陽光発電パネル等がございます。木質建材としまして、ユニットドア、クローゼット、フロア、いわゆる部屋の内装材ということでございます。非木質建材としまして、石膏ボード断熱材、これは主に、壁の中に入るクロスの下地なんですね。ですから目に見えることがありません。それと住宅の外壁材のサイディング、そういったものを扱っております。そしてよくご存知の合板ということで、ラワン合板、針葉樹合板などがございます。木材製品ですね、としましては木材構造材、つまり柱とか梁だとか、そういった家の構造を支える材料ですけれども、基本的にはプレカットされた工場でプレカットされたものです。それから木材の造作材、 それから無垢のフローリングというものがございます。まあ、その差としまして、住宅のサッシとかエクステリアとか、あるいは化成品などを取り扱っております。当社の位置づけなんですが、まあ、国内外のメーカー及び商社から製品を購入いたしまして、まあ、町場の木材店、建材店、工務店、まあ、住宅会社に対して、商品販売及び施工付き販売をしております。現在ですね、お取引している商社としましては総一図建材さん、住友林業さん、 SMB 建材などがございます。また国内のほとんどの優良メーカーとの取引を行っておりまして、まあ、仕入れ金額の約 80% が直接取引ということになっております。一方販売の方なんですけれども、こちらの方の住宅会社は、全国展開されている飯田グループホールディングさんや、まあ、ヒノキアグループさんなどがございます。当社のですね、得意先社数はですね、約3000社となっておりまして、販売金額の約 70% がですね、まあ、直接住宅会社に売っているという流れになっております。まあ、端的に言えばですね、流通の川中に位置する卸売という役割を担っているということが言えます。まあ、そしてですね、仕入れ力や販売力は当然のことながら余震機能及び工事機能や物流機能も兼ね備えていることが、まあ、半世紀以上のもの間お取引からですね、まあ、信用を得る大きな要素となっております。次に当社を取り巻く市場環境についてご説明を申し上げます。まあ、初めに市場規模ということでお話をさせていただきます。新設住宅着工戸数の推移についてお話します。まあ、住宅産業と聞くとですね、まあ、少子高齢化、世帯数のピークアウト、まあ、将来的には厳しいイメージをこうお持ちの方が多いんじゃないかなというふうに考えていますけれども、国内総生産、まあ、GDP は2020年ので、536兆円ございました。このうちですね、住宅関連項目につきまして、民間住宅が 19.8 兆、公的住宅が 0.5 兆、合わせて 20.3 兆円となっております。またですね、リフォームの方なんですが、こちらの市場規模は約 6.5 兆円と言われておりまして、まあ、新築リフォームを合わせた市場規模としまして約27兆円ということになっております。まあ、これはですね、皆様が想像されていたよりも大きな市場かと思います。そして着工戸数と当社の売上高の推移ですけれども、当社の2020年11月期の着工戸数は前期比 100.8% ということで、まあ、ほぼ横ばいの86万673戸となりました。当社の主たる市場でございます持ち家住宅、それから分譲一戸建て住宅を合算した戸数は前期比の 94.7% ということの40万2988戸となりました。まあ、ちなみにですね、2022年11月期の当社の売上についてなんですが、まあ、厳しい環境ながらもですね、過去最高の売上ということになっております。続きまして、住宅市場を取り巻く足元の環境なんですが、まあ、国内景気は新型コロナウイルス感染症の5類への移行に伴う経済活動の正常化によりまして、まあ、インバウンドの復調や個人消費、設備投資に、まあ、持ち直しの動きが見られていると。しかしながらですね、ロシア、ウクライナによる侵攻の長期化や、まあ、最近のことなんですけれども、イスラエルのガザ地区との対立ということで、まあ、円安、並びにですね、円安に起因する原材料、エネルギー価格の高騰、それから賃上げによる物価上昇、さらには世界的金融引き締めによる経済の下振れが、我が国経済の景気を下押しをするという、まあ、リスクとしては依然としてですね、高いものがありまして、まあ、先行き不透明な状況が続いているということでございます。住宅関連業界はですね、物価高や建築資材の高騰に伴います住宅価格の上昇から、 まあ、住宅取得マインド、まあ、新しいお家が欲しいと、マインドがですね、低下することが懸念されておりまして、まあ、当社の主たる主張であります、持ち家住宅、戸建て分譲住宅、新設住宅ですね、新設住宅着工数はですね、前年同期月に比べて、まあ、減少傾向が続いております。今も続いているという状況で、かなり厳しい事業環境となっています。さらにはですね、長期金利の引き上げによる、まあ、住宅ローンのですね、変動金利にもついても、まあ、今後ですね、若干ながら上がるのではないかということで、今後の動向については注視していくということが必要かなというふうに考えています。それでは2022年、11月期決算概要と当社の取り組みを申し上げます。2022年11月期は、まあ、先ほど申し上げた状況の中ですね、売上高が608億7400万円と過去最高の売上高となりました。営業利益につきましては8億2200万円、経常利益につきましても過去最高の15500万円となりました。なおですね、当期純利益は、まあ、前期において、子会社をですね、吸収合併したことに伴う税務上の繰越欠損金控除を受けましたが、2020年11月期はですね、まあ、通常の税率計算ということになったことから、6億4100万円となりました。当社の取り組みとしまして、取扱い商品の際に触れましたが、まず当社が特に販売に注力しております重点商品について、改めて、ここでご説明いたします。一つ目は施工付き販売です。先ほど申し上げたように屋根工事、重設工事などが行っておりますが、特に、注力をしているのが外壁工事です。施工付き販売の累計構成比は 39.7% となっております。二つ目はですね、住宅設備機器です。お世話様が特に重視されるキッチンやバスを取扱いのメーカーから自由に選べるということが可能で、売上構成比は 22.3%。主な取扱いメーカーは、リクシルさん、クリーンアップさん、TOTOさんなどがございます。3つ目はですね、オリジナル商品です。まあ、オリジナル商品の実績は主に木材、木質建材、住宅設備機器、木材等に含まれておりますけれども、ちなみに2022年11月期のオリジナル商品の売上高は31億2400万円となりました。まあ、当社の特徴としまして、住宅設備機器と施工付き販売で売上の約6割を占めているということが、まあ、特徴であり、最大の強みかなと思っております。ここでですね、当社の成長を牽引している施工付き販売につきましてご説明いたします。まあ、住宅会社からですね、特に新築工事の依頼を受けまして、当社は工事内容に沿った、協力業者を選定し、施工依頼を行っております。まあ、施工部器に関しましては、商品の材料の供給と、施工管理を行っております。特に外壁工事なんですけれども、すみません、協力業者ですね、協力業者の方は全国で1065社となっているということで、まあ、協力業者との良好な関係を築く、維持するためにはですね、継続的な施工依頼が一番のポイントとなっております。次に外壁工事についての、まあ、補足説明ということになるんですけれども、外壁工事の特徴と強みということで、一つ目がですね、当社独自の外壁工事瑕疵10年保証制度です。住宅の生産者、つまりビルダー様は、まあ、10年間水漏れなどの瑕疵について責任を負わなくてはならないということに法律で定められております。そこで当社におきましては、工務店、ビルダー様の負担軽減のためにですね、瑕疵対象部分を独自に保証しております。まあ、なお当社はですね、損害責任、賠償責任保険に加入し、リスクを回避しております。二つ目は先ほど申し上げた協力業者1065社のネットワークということでございます。まあ、これは全国規模の工事体制が引けているということでございます。そして当然のことながら、 施工ミス、事故等の発生を防止するために、当社では日本洋業外壁材協会に準じた施工マニュアルを作成するとともに、品質の向上、安定化を図るため、定期的に研修会を実施しております。外壁材の取扱いメーカーとしましては、ケミューさん、日波さん、アサヒトステム外装さん、IG 工業さんなどがございます。ちなみにですね、2020年11月期における外壁工事の実績は、全国で7855棟、月平均655棟、首都圏で2697棟、月平均2225棟でございました。まあ、これだけの棟数を外壁工事でやっている会社っていうのは、まあ、日本では他にないというふうに自負をしております。外壁工事についての取り組みということで、一つをご紹介します。外壁材というのはですね、3メーターのサイディング、まあ、主に、まあ、セメントをイメージしてもらえばあるんですが、ああいった薄い板をですね、カットして取り付けるというのが一般的でして、ほとんどが施工現場でカットして取り付けていくわけです。まあ、そういう施工現場におきます課題としましては、まあ、騒音や粉塵の発生、それから、関西なんか特にそうなんですが、狭小地、いわゆる狭いところですね。そういったところにおける加工場所の確保、それから、搬入、どうやって持って入るのかというのが対応が迫られるということがありますし、それと人手不足と施工現場の安全確保などがあります。そこで、当社はですね、サイディングのプレカットを行うため、埼玉県の岩槻市に東日本テクニカルセンターを開設しました。これによりまして、施工現場での工程を簡素化、工期短縮、それから廃材の抑制、これが図れます。当然工場で加工するものですから、精度が上がりまして、品質の安定化も図ることができる。まあ、こういったことで、環境問題や社会貢献につながるというふうに考えております。まだまだ棟数的には十分とは言えませんけれども、まあ、今後もですね、市場課題への取り組みを行ってまいりたいというふうに考えております。それと、ニーズの二つ目としまして、当社はですね、まあ、ウイルスとの接触機会の軽減という、まあ、市場ニーズがありますので、SIAA の正会員に、登録しまして、SIAA 基準に適合した抗ウイルス、抗菌加工の認証を取得し、ウイルスガードコートシリーズを発売しております。このウイルスコートガードというのは、当社オリジナル商品の一つであります、フローリングの塗装面、表面にですね、抗ウイルス、抗菌機能を有した商品ということで、製品の上に乗っている特定のウイルスの数をですね、減少することができるということで、今ですね、当社オリジナル商品のリラクシングッドの方の取扱い商品にどんどんそれを進めているという状況でございます。まあ、主なターゲットとしましては、商業施設のキッズコーナーであったりとか、保育園とか、託児所、それから高齢者施設などを想定しており、まあ、現実問題としては使われておりますし、こういったですね、抗ウイルス、抗菌加工という特徴を生かして、さらなる拡大に努めていきたいというふうに考えております。また、当社はですね、プライベートブランドの発信強化にも今、取り組みを進めておりまして、一つ目はですね、当社プライベートブランドの、まあ、リラクシングッドの認知を向上を図るために、インスタグラムの運用を開始しました。それから、無垢のフローリングの、まあ、お手入れ方法であったり、フローリングにまつわる情報を発信してですね、販売促進に、努めております。それから、二つ目ということで、プライベートブランドの発信強化ということで、当社のプライベートブランド、スプラゴとユニバーサルシリーズ、このホームページをですね、リニューアルいたしました。まあ、同じように QR コードからホームページに飛びますんで、後ほどご覧いただけたらなということで、まあ、ホームページに関しましても、コーポレートの方も今、改修作業を進めておりまして、少しでもご理解をいただけたらというふうに考えております。 以上を踏まえましてですね、2023年の期の計画、今後の成長戦略ということでお話をさせていただきます。あと、まあ、少しで終わるんですけれども、2023年の11月期の計画ですが、売上高は前期比 4.8% の638億円と、営業利益は前期比 0.9% 増の8億3000万円。経常利益につきましては、前期比 0.5% 増の10億1000万円。それから、まあ、当期純利益につきましても、まあ、0.1% 増の6億4200万円を予定しております。まあ、続きましてですね、今後の、まあ、成長戦略ということで、一つ目の成長、一つ目がですね、新築住宅とターゲットとして、まあ、地域の優良企業、大手ハウスメーカーなどがございます。大手ハウスメーカーということで、三沢ホームさんや積水ホームさんというところもお付き合いさせていただいています。それから二つ目がですね、リフォーム市場ということで、こちらをターゲットにして、リフォームの専門業者、それからマンションリノベーション、マンションリノベーションというのは、マンションというのは中身を全部剥がしますと、コンクリートの打ちっぱなしが出てくるんです。それを全部剥がしてですね、まあ、住まわれる方が自由に、まあ、部屋のレイアウトを変えて、好きな、住宅設備機器を並べるということが全部できる。それがマンションリノベーションですね。古いマンションですね。駅前の古いマンションが最近流行っておりますけど、そういったものをやって、が目指しておりまして、それから、あとはですね、ホームセンター。こちらの方にも当社の材料を納めさせて、商品をですね、納めさせていただいております。それから三つ目がですね、まあ、最近、どのメーカーさんも同業他社も注目しております、非住宅市場ということで、商業施設、公共施設などがあります。まあ、例えばここのような会場もそうなんですけれども、そういったところがございます。それから、まあ、海外市場としましては、ベトナムの住宅市場につきまして、引き続き市場調査を行ってまいります。まあ、先ほど紹介した市場に対しまして、当社は、まあ、環境や省エネに配慮した住宅設備機の拡販や、当社の強みにある施工力を非住宅分野への切り口として生かしていると。それから、まあ、既存取引先との関係強化と新規取引先の開拓を図り、売上高の拡大に努めてまいります。まあですね、これからですけども、お家の消費につきましては、まあ、工期の短縮が図れるもの、あるいは廃材処理が出ないものということで、それがまあ、ある、また、SIA 認証を受けた抗菌、抗ウイルス加工のフローリングなどを、現場施工の、での職員不足、環境問題の解消、それから、まあ、コロナで醸成されました、より安心できる暮らしの実現というものに目指し、期待をですね、寄与する商品を軸としまして、さらなる開発と、まあ、ブランドのリブランディングを図ってまいります。まあ、これらの、まあ、販売施策と、合わせましてですね、ロボティックプロセスオートメーション、RPA というのを社内で進めておりまして、業務のさらなる効率化を行い、業績の向上に努めてまいります。次に株主還元をについてご説明をしていきます。当社は配当の基本方針として、株主の各位に対する利益還元を経営の重要課題の一つを位置づけ、安定した配当を継続しつつ、業績に応じた利益還元を行っていくと。いうこととしておりまして、当面は一株当たり年間20円を下限とした上で、配当成功 35% を目指としています。なお、非経常的な要因によりまして、当期純利益が変動する場合においては、その影響を考慮し、配当額を決定してまいります。2022年11月期の期末配当金は、普通配当24円とさせていただきました。配当利回りは 3.38、配当成功は 34.7% でした。なおですね、2021年11月期の期末配当予想につきましては、普通配当24円、それに第65期記念配当 6円50銭を出せまして 30.5 円、まあ、配当成功は 44.1 を予定しております。まあ、今後もですね、より自立した 利益還元ができるよう、様式の構造に努めてまいります。また、株主優待ですけれども、1000株以上の株式をご所有の 株主に対しましては、3000円相当の商品がお選びいただける、ギフト、それから500株から1000株未満の株式をご所有されている株主に対しては、1000円分のクオカード、100株以上500株未満の株式をご所有の株主様に対しましては、まあ、500円のクオカードをそれぞれご用意しております。まあ、参考値になりますけれども、10月31日現在の株価終わりには971円でしたので、当社の単元株式数は100株でございますので、最低購入価格は97,100円ということになっても おります。
ありがとうございます。それでは事前に質問いただいておりますので、桜井さんいくつかお願いいたします。
よろしくお願いします。今後も資材価格、今後の資材価格の動向、これは上昇でしょうか、あるいは下落なんですか、どう見ておられますかっていう質問なんですけど。
現在もウクライナ侵攻続いておりますし、天然ガスや石油の問題、それから新たに、まあ先ほど申し上げたような、中東での紛争、こういったものがありますので、上がるであろうというふうに予想はしております。
まあ今市場では話題になってますが、PBR 1倍割れ問題、等々についてはどのようなお考えでしょうかということです。
はい、まあ、2022年11月期時点の PBR は、まあ、0.51 です。まあ、当然のことながら、上場企業としましては、PBR 1倍を市場から求められている。まあ、スタンダードは必達ではないんですけども、まあ、その必達達成に向けて努力を続けているということで、対策といいますか、まあ、当社は建材の専門商社、販売の建材商社、卸なんですね。そういうこともあって、利益率が低いということで、ROE は、2022年11月期の ROE は 5% ということで、PBR は 0.51、ROE が 5%。この ROE をですね、高めることが、やはり必要かなというふうに考えております。そのためには、収益性の高い商品、得意先、まあ、特に伸びている得意先への経営資源の集中、それから今度は低い分野、商品だとか、得意先、あまり儲からないとか手間のかかるお客さんからの撤退ですね、具体的に言えば、そういったものもやっていくと。それから、コストの見直し。まあ、それから、中長期的には、収益が上がらない事業に関しましては、まあ、事業譲渡を含めて検討していくということが、まあ、ROE の向上につながると考えております。まあ、その結果ですね、当期純利益が上がりますんで、PBR が1倍につながっていくというふうに考えてですね、社内で今いろいろと検討しながら計画を練っている最中でございます。
はい、ありがとうございます。
は
い、
ここまでは北経 IR プレゼン証券コード9872東証スタンダード市場上場北経株式会社経営企画部部長高島俊春さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
北経 IR セミナー。この番組は証券コード9872東証スタンダード市場上場北経の IR 活動の一環としてお送りしました。